Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の円城信子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。12月6日になりました、
はい、
もう皆さんにお会いできた原田です。もう遥か先月の話になったんですけど、
本当にね、早いです。はい、お便り来ております。
はい、
のりりんさん、ありがとうございます。円城さん、原田さん、こんにちは。
こんにちは、
いつも楽しくラジオ聞かせていただいてます。11月15日、うん、ハラダイスバー半径 500m 行きました。
ありがとう。
マルシェで美味しいものが食べれて、原田さんライブやラジオ公開生放送と楽しめてありがとうございました。原田さんの新しい CD 購入し、スマホに入れてリピートして聞いています。
最高です。
弊社はスポンサー2回目で、
う
ん、今年もたくさんサウンドロゴ流していただきました。
じゃあ、あの中のね、
どなたかやね、来年もスポンサーさせていただきます。やったやった、
ありがとう。
これからも頑張ってください。
ありがとうございます。放送させていただきましたので、はい、もうお願いしますというね、約束していただけたということで、
はい、
まあ、来年も皆さんにお会いできる生放送、はい、腰淡々と今、うん、企画をねまた考えてますから、
はい、
楽しみにしておりますが、
はい、
本当にその説は皆さんありがとうということで、はい、お便りもありがとうございました、
はい、
今日初めて聞いたという方もおられるかもしれません、
はい、
普段はスタジオから収録でお送りしておりますサウンド版半径500メートルです、
はい、
半径 500m というフリーマガジンがあって、はい、うん、京都でも人気、
はい、
すごい面白いってなったんですよ、
うんうん、
これこぼれ話面白いに違うかな、編集長の、
うんうん、
いうことで、編集長のこぼれ話を聞くために始まったラジオがこの番組、
はい、
そして円城さんがその編集長さんということでございます、
はい、
私は聞き役でもあるんですが、サウンドロゴクリエイター、
はい、
これ1時間聞いていただくとね、
そうですね、はい、いろんな曲が流れてきますからね、
は
い、
今もちょっと出てましたけどね、はい、イベントの時にはそれがいっぱい流れたりする、
う
ん、ということをやっております。
はい、
そんな2人でお送りしていく番組なんですが、皆さんからのお便りをいつも待っています、
はい、
お便りいただいた方の中から、半径 500m というフリーマガジン、そしてね、もう一つこぼれ話をするフリーマガジンがあって、おっちゃんとおばちゃん、これも円城さんが編集長、
う
ん、
そうです。
その2冊がですね、毎週2名の方にプレゼントされているんです、うん、なので気になるなという方、プレゼント希望で送っていただければと思います、
はい、
どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所とお名前忘れず間違わず書いてください、
はい、
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、南海グレーターナンバ、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣、フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマー。美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社、サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案。美和くんが彩りの里を届ける会社、サイト。
新婚編集長の
今日の半径500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m、 編集長円城信子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します、
はい、
そしてこのコーナーには何かしらのクイズを、うん、ということになってますけれどもね、うん、
はい、
よくあるのはバス停当てクイズ、
うんうんうん、
今日どんなクイズ、
今日はバス停当てクイズなんです。あ、来ましたね、は
い、もうみんな大好きバス停当てクイズでございます、
うん、そうなんです。
今から紹介していただく記事はどこかのバス停がきっかけで特集となった記事でございます。
はい、そうです。
なので、まあ、半径読んでる人にとってはちょっと、まあ、アドバンテージがあるという感じですけれども、はい、うん、バス停を考えるためのヒントをいただいてます。
はい、
ください。
はい、あのね、はい、あのまず北の方ですね。ちょっとね、
京都市の
京都市の北の方、
京都市の北の方、
はい、北の方。そしてですね、ある、まあ、場所の名前がついてるんですけど、その名前はね、例えば路線バスの車両とかの、まあ、車両基地、車庫とか車両基地のことをこういう言い方するんですね。
なるほど、なるほど。
で、バス停とは異なって、はいはい、その場所は、
はい、
バスが運行の合間にちょっとそこで止まって停車して休憩したり点検したり、
あ、休憩したり点検したりする、
うん、次の運行に備えるための場所のことをそういうふうに呼んでるんです。バスの中ではそういう場所のことを、その場所の名前がついてます。
なるほど、
はい、
わかりました、
うん、鉄道でもその場所はあるんですけど、その時はちょっと貨物を入れ替えたりする場所のことなんで、
なるほど、
同じ名前なんですけ ど、
なるほど、
バスの時とはちょっと違う。
なるほど、
うん、
はい、なるほど、
いいですか。
これまあまあ、うん、当たりつけた人いるかも、
うん、まあ、なかなかわかりにくいかもしれない。
まあ、どうやろうな、はい、イケてる人はイケてるしな、
うんうん、
まあ、クイズってそんなもんですから、
はい、
そこの何、
そこのね、まあ、自転車さんなんですけど、
お
ー、オーダーメイドのね、
はいはいはい、
オーダーメイドですよ、
はい、
でビゴーレっていうんですけど、
ビゴーレさんな、
はい、ここの、まあ、片岡さんっていう方がね、
はいはいはいはい、
この人ね、小さい時から何でも物を作るはるんですよ。なかったら、
うん、なるほど、
まあ、ない時代、物がそんなにない時代、はいはい、例えばこんな服が欲しいなって思うでしょ、うん、服ミシンで作るはるんですよ。
いいね、い
い
よ。
いや、あのね、すごくないですか。
す
ごい。だから何でも作るはるんですよ、ないものを。
ないものはな。
で、創業者はもともとその鍛冶屋さんやってね、
はいはいはいはい、鍛冶
屋さんで、鍛冶屋さんで、まあ、アマチュア自転車競技連盟の、まあ、団体競技の監督もやってはったんですよ。
うん、なるほど。
で、その時にその競技用の、まあ、自転車っていうのがイタリア製とか、
うんうんうん、
そんなものをまず、まあ、輸入するとね、
まあ、高いからな。
いや、それだけでもね、日本人の体格に合わないんですよ。
あ、なるほど。
やっぱイタリアの人の体格には合うてる、
はいはい、
ほんなら言ってはるでしょ、ないものは作るっていう家なんですよ。
なるほ
どな。代々
で家事
自分の家事仕事やからね。そうで、そっから始まってるんです、うん、ルーツは。
なるほど、すごいな。
ほんならね、当時からずっとやっぱ売ってないから日本で、
うんうんうん、
ほんならもう殺到するんですよ。
違うな、
東京からも買いに来
はった。いや、そうやと思う。
だからないもん作る、洋服も作ったでしょ。でも創業者は自転車も作ったんですよ。
なるほど。
いや、私ね、自転車って作れんねんやと思った。いや、ほんまに。
そうやな、
そんなんね、うん、ま、要するに肩も抜かなあかんし、はいはい、切ったり貼ったりだけじゃないじゃないですか。
そうですね、
溶接もしなあかん、はい、で車輪つけなあかんし、うん、でこれをね、まあ、やらはるわけですよね、
はい、
でそのまま、まあ、ご自身が、まあ、4代目で継いでいかはるんですけども、はい、だんだんとね、その、まあ、時代の流れとともに、その、なんていうかな、流行が変わってくるじゃないですか。
うんうん、
競技用、自転車が流行った時代もあるし、はいはい、マウンテンバイクが、うん、登場した場合もあるし、トライアスロンっていうのがあって、うん、その中で走る場合もあるし、でそのたんびそれのオーダーメイドができるようになっていかはるんですよ。でご自身もそれをやり続けてはる。でどういうことが起こるかというと、マウンテンバイク乗ってる時はその友達ができるでしょ、
はいはいはい、
そのオーダーが入るでしょ。で今度、トライアスロン始めるじゃないですか。その時はもう、15時間ぐらい泳いだりとかばっかりするんですってほんならその友達ができ
る。
友達とともに、自転車が、まあ、オーダーされていくので。
なるほど、なるほど。
なんかね、本人にとってはコミュニケーションツールなんですって、自転車が。
うーん、
ずっとその自転車、時代の流れとともに自転車がこう変わっていって、
はいはい、
それをオーダーして作っている間に友達もいっぱいできてきて、はい、もう周りに人が溢れていくと。
なるほど。
そういう、まあ、なんていうか日常というか、うんうん、まあ、人生をこう歩んでいく、うんうん、でふと自転車のパーツももちろん作るでしょ、はいはい、パーツ。でパーツっていうのが、まあ、綺麗やなって思う時がある、
うん、なるほど。
綺麗やな。でも例えばそれは
芸術としてかって言ったらちょっと違う気がするんです。何かっていうと、例えば葉っぱが綺麗やなとかいうのと同じで、それって葉っぱはこういう風にしたらこう自分が生きやすいからそういう形になってるんですか、はいはいはい、全部、はい、ここにつぶつぶをつけておいた方が自分がいいと思ったら、そうつぶつぶつぶつぶって見えるようにしたりとか、でそういう結局機能美、
そうやな機能美や、
だから大自然にある葉っぱとか花とかと一緒と
思うんや、そういう美しさを感じるパーツにね、
そうそう、だからなんか鉄とかね、うん、なんかいう感じやから、溶接とかもするから、まるでなんか芸術品みたいに思うけど、
はいはい
はい、実は機能美で、うん、こうした方がいいからこの形になってて、走りやすいからとか、こうしてここをこう削って軽くした方がいいからだから削ってる、はい、だからそれは草花とか自然と一緒
一緒やと、なるほど
っていう風に思ってると。これも結構私は痺れましたけどね。
僕は四国を一周するっていうね、自転車で、
うん、
友達が用意してくれたんです、うん、自転車を、
はあ、
19歳の時に、
え
それがビゴーレだったんです、ビゴーレに僕はその時乗るんですけど、
はい、
もうね無駄なものが一切ついてないんですよ、
は
あ、当時僕がママチャリ乗ってたから、
うん、
もうカゴもない、ね、もう何もないんです、まあうん、で取り外せばタイヤも全部袋に入って電車に乗れるわけですよ。
へ
え。そういう状態の自転車に初めて乗った時に感動したよ、
うんうん、
一つも無駄なパーツがないよ、
走るためだけの、
そうです、で1週間で800何キロ走るっていうことを一緒にやったんですけどね。
すごい。
もうその時から大ファンです、ビゴーレの。
ああそうですか、はい、そうビゴーレというのは店名でもありブランド名でもあるんですね。
そうですね、
うん、
いやいい自転車なんだな。
そうなんです、
かっこよかったですよ3代目も。
そうですか、
はい、いや本当にね、うん、大好きな人がね自転車を、
うん、
お店にいつも溜まってる状態でね、
うん、
みんなで話をしてね、でこのここのパーツをこうしたいあしたいっていう、うん、そういう世界。
あ今可愛い娘さんが後を継いだり。
あそうですか、はい、もうだからパンク修理が自転車やと思ってた時にもう全然違う世界を、その店で見ましたね。
ねなんか本当にちょっと変わりますよね考え方が。
いやそうやな、自転車に対する、そして美しいなって、うんうんうん、何回も見たくなるフレーム一つとってもね、
ね
とっても綺麗な自転車を作られる。
うん、
そうですか、
はい、
いやもう4代目、そしてもう新しく娘さんがということですね、はいはい、さあこれは何というバス停の近くにあったんでしょうか。
はい、岩倉総社場前ですね。
そうですね、
総社場って言うんですって、ちょっと休憩したりする、
そうですか、もう岩倉のビゴレ、はい、僕の職場も近いということでございまして、
はい、
わかりました。気になった方はぜひ、ウェブページでもご覧になれるので、
はい、
確認してみてほしいと思います。新庫編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス岩倉総社場前停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、
うん、
まあもうね自転車といえばこの曲だろうということになりました、
はい、
クラフトワークでツールドフランス2003。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
まあもう新子さん好きな、
もうこのやっぱり音がねもう躍動感もあるし、もう本当に素敵な、ようこんな自転車にぴったり、まあ自転車ですけどね、
はいはい、
ツールドフランスの音声という感じでおしゃれに仕上がってる、
もうたまらんじゃね、
素晴らしいです。しんどさもちょっと分かってくるしいや本当にね、
もうちゃんともうね伝わってると思います、
フィジカルさも、最高です。
大好きやねんな。
大好きです、
お送りしたのはクラフトワークでツールドフランス2003でした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
ヨトヨトヨタカローラ京都カロカロカローラカローラ京都京都京都のカローラ京都トヨタの車トヨタの車大体何でもあるよトヨタカローラ京都童話の技術力で広がる世界はなのから聞こえ
シンコ編集長の
記事について聞こう。
このコーナーは僕原田博之が独断と偏見でシンコ編集長の記事についてお尋ねするコーナーです。
はい、ありがとうございます。
これもうなかなかね、うん、あのリスナーの皆さんで、
うん、
あの半径がまだ手に入ってない人に、
うん、
言っといてあげてよ、
うん、
的なニュースがさ、うん、実はいっぱいあるじゃないですか、
はいはいはい、
この辺をちょっと編集長にキュキュッとまとめて教えてほしい、ね、
はい、
ことでございます。
そうなんですね、はい、まあ多分ね、人気ページがいろいろあるんですけど、はいはいはい、うちの本の中に、
はい、
結構最近ね、その、うん、私のこだわりの半径 500m セレクションっていう、まあ、こだわりの一品っていう、ね、
こだわりの一品
ところがあるんですよ。でこれね、うちならではやと思うんですけど、
はい、
ちょっとこんなんあったんっていうものがものすごい多いんですね。
なるほど。
本当に
編集長目線で見ても、
うん、
これはなかなか、
うん、まあ、例えば編集部スタッフが知らんかったっていうものもめちゃくちゃあるし、で、まあ、例えばね、
うん、
お漬物で言うとね、うん、九条ネギってあるじゃないですか。
ほうほう。
九条ネギのお漬物、
うわすごい、それ知らん、
ないですよ。でこれね、すごいのがお漬物切るでしょ、
はいはいはい、
ちょっとぬめりもあるんですよ、
はいはい、 それの、ね、
そのまんま実は原田さんの大好きな餃子の中
に
ミンチに混ぜてみじん切りにして、
うん、
どんな美味しかったか。私ねこれすごいと思って、
もう
具材になるんです
よ。わかる。
もう独特のちゃんとお漬物になってるから、はいはい、その細かく九条ネギ切った時に、
まあ、贅沢やけどな、
めちゃめちゃ美味しかった。
そうやろな、美味しいと思うわ。
ほんでももちろんチャーハンとかにも入れても美味しいんですけど、
いや美味しいやろ、
私はもう餃子の具材を推しますね。
なるほど。
で これはちょっと本当にすごくて、まあまあ例えばちょっと変わったりとかそういうのから始まり、
はいはい、
いろいろ変わったもんが、
うん、これ今日これいいよ、
いいでしょ、
メモタイムよ、
メモタイムです、
メモタイムね。
ほんで、まあお正月近いからね。
はいはい、そうですよ。
例えば、まあ、黒豆。
まあ、これもいいね。
これも、まあ、料理屋さんからみんな、うん、例えば、買うならここでっていう、山梨製庵さんっていうね、
はいはい、
小豆を炊いたりとか、あんこにしたりとか、うん、黒豆炊いたりってしてる専門店があるんですよ、はいはいはい、京都には、うん。そこの、もう、めちゃくちゃ上等の黒豆があるんです。もう、要するに、もうなんていうかな、佃煮っぽくなくて、もうツヤツヤの大粒の、もう本当にお料理屋さんの黒豆なんですよ。でそれをもうちょっとでいいじゃないですか、黒豆って。そんなもうガバチョンって食べるもんじゃないから、うん、
見ておいしい、そう食べておいしい、
そうそうそう、もうそうなんです。でもそれをもうこうゆっくり食べれるような感じ。私はねこれ撮影の時にすっごい綺麗な鈴の器に入れたんですけど、
はいはいはい、
まあ綺麗、艶やかで柔らかくて美味しい。もうシロップで炊いてあるからね、
よう生えてる。
でもシワなんかもちろん一個もないですよ。もうツルルー
ツルしてある。
もう美味しい美味しい、 あっさりしてて
これめっちゃおもろい。ネギはどこで買え、何て、
ああ京漬物の
森さんのやつね、はい、わかりました。
山梨屋さんの、
まだまだあるんですか。
まだあるんです、
まだあるんですか。
もうちょっと言ってみても
いいですか。聞きますよ、もうみんな聞きたいよ。
あと一個 ね、煮込みハンバーグってあるでしょ。
煮込みハンバーグ、
はい、煮込みハンバーグをね、うん、研究し続けた、まあ、マールカフェの方が
来てくれたしな、
そう、友添さん、
はいはい、
これね、
例のやつが、
例のやつ、人気商品なんですけど、それを家で食べれるように
してくれた、
しはったんですよ。
なるほど。
レトルトのやつ、はい、もうほんまにすごくてよくほら なんかホテルの味とか言ってんですか、はい、めっちゃめちゃ上等の味なんです。
なんでな、
美味しい。これもう温めてちょっと家で食べてみて、美味しかったらもう私は行って食べてもらってもいいと思うんですけど、
なるほど
なかなか手間暇かかってるんで、もう、
まあ、出会える
とか、もしかしたら、そうそうそうそう、もう家でもう注文して家で食べればいいんじゃないのかと。
それもあると、
この煮込みハンバーグは。
なるほど、
うん、まあ、もちろん行ったらいいと思うんですけど、まあ、これだけ完璧に作れるんだったらそれでもいいんじゃないのかな
ぐらいの出来ね。
出来ですね、
マールデリね。
でも無添加やから、
ああそういうのもあるわ、
うん、安心でしょ。もうその辺もちょっとこだわりすぎこだわりすぎの一品
一品な
一品なんです、
はいはい、
すごいですね。
こだわりの一品シリーズすごいね。
すごいです、すごいです。
まだあんの？
いや、と、まあ、雑貨もね、うちちょっとあのね、原さん、ロザシってわかる？
ロザシ、
うん、伝統的な日本の刺繍なんですけど、
はいはい、
まあ、あの日本の伝統工芸になるんですよね、
うんうん、
でいわゆる夏の着物によくローっていう生地があるじゃないですか、
はいはい、
まあ、ああいうものにこうシューッとこう
刺繍を
刺繍していく。その色が伝統的なもので、こう十二人とかの色も本当に美しいじゃないですか、うんうんうん、ああいうオレンジとかでもちょっと綺麗な鮮やかな、
はいはい、
ブルーとかでもちょっと綺麗な、
うん、
そんな糸ばっかりで、まあ、刺繍ができるんですよ。
なるほど。
でこれね、すごい、うちの若手スタッフが見つけてきてね、
うん、
この久保急工房っていうとこ、
はいはいはい、
あのもういわゆる、かなり年配 の、 あのお二人がご夫婦でずっとこう伝承してあるんです、このロザシというもの。
なるほど。
で、あのもちろんあの1日体験500円でさせてくれる。もううちのスタッフもうめちゃめちゃこれが好きで、もともと若いスタッフが見つけてきて500円でこう体験をしてね、
はいはいはい、
でめっちゃかわいいって
なったんですよ。なるわ。
で、例えばそのロザシのその刺繍をね、そのカバンにつけたりとかできるんですけ ど、
なるほど、
めちゃめちゃ可愛く今のトートバッグにつけられる。
ああそうか、
いろんなものに一部に
できる。ちょっとだけな。
そう、
嬉しいからな、それたまらんな。
結構ね、箱の上につけたりとかいろいろしてやってるんですけど、はいはいはい、若い人にこう人気が。
なるほど、
あるんですね。
いいですね。
これちょっと皆さんちょっとね注目してほしい。あと
あと
あと、もうちょっと変わったもんばっかりです、うちの、
はいはい、
あのおすすめは、
うん、
あのね、もともとその彫刻を学んでた人、
うん、
アート、
うん、
学んでた人が宝飾屋さんにならはったんですよ。そういう人が例えばゴールドとダイヤでペアリング作るときにちょっとね、
まあ、立体感だな、
立体感と、あと
わかるわかるわかる。
なんか普通ちょっとこう並んでいるものじゃなくて、
うん、とは違うものができそう。
違うんですよ。
できてるな。
もうそれがものすごく面白くて、だから置いた時に撮影した時にびっくりしたの、ちょっとね彫刻物みたいな感じ。
なるんやな。
なる。
なるほど。
なんかポーンって上についてるとかじゃなくて、
はいはいはい、
そのなんか造形美を楽しんでほしい。
なるほど。
もうあのびっくりします。重たさにも、あのその持った時のこうなんていうのかな、質感。
へえ。
もうどっしり。って感じ。
これどういう、なんていう名前の、
サカっていうね、 SAKA ってサカっていう、うん、あのアクセサリーショップで、もうそこの方が、まあ、彫刻勉強した人がデザインされてる、全部オリジナル商品ばっかり。
これまあびっくりすんやけど、
はい、
88号に載ってんのかしら。
88号にで最後に一個だけ言わせてほしい。
言わせてほしいの、
これね、あの原さんこれ見えるかな、ここにあのこペルシャ模様のついたおしゃれな帽子、
帽子があ
るでしょ、うん、あとこうキャップも、
はいはい、
これね、これえ、これ実は京都 の、 あの織物がついてる、織物できてるんです。
へー、
もう色がむちゃくちゃ可愛いから、
うんうんうん、
もう西洋のものっぽいでしょ。
そうですね。
でも実はこれ和派のものなんですよ。
あ、
もう、見た時に私本物も見たんですけど、こう実物の撮影の時に全然その例えばこう西陣織の何々とかいうふうに見えないですね。
なるほどなるほど。
織物がもう外国の方とかも、あ、うわすごい人気があるんですけ ど、
なるほど、ね、
あのむちゃくちゃモダンにされてるから、その今のいわゆる呉服の製造会社の方が作られてるんですけ ど、 ど、
はいはいはい、
そんな感じじゃない。
なるほど。
もう思ってる感じじゃない。
なるほどな。
色合いとかももう一回ちょっとこれもあのネットでも見れるから見てほしいかな。
これなんていうとこですか。これ
これはね、帯ブルーム京都。
はい、これモダンやね。だから伝統がモダンになってる感じやから、
うん、そうなん
ですよ。かっこいいね。
そう、 だから50年以上つくもう続いているその帯の、うん、帯とか呉服の専門店が作られているので、
なるほど、
生地とかもすごくいいし模様もすごくいいし、
わかりました、
見てほしい。
これあの記事について聞こうは、うん、編集長が1ページずつ1時間喋れることが分かりましたねということでね、まあおすすめの、はい、まあ、今日はこだわりの一品、はい、いかにこだわりの一品か話を、
そうなんです、
編集長から、はい、こぼれ話として聞きました、
はい、
以上新婚編集長の記事について聞こうでした。
サウンド版半径500メートル、
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立てしっかり屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる何でも着物ケア和衣アン。絵はガハハウトウトキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
その真ん中に難波広場、通天閣もそびえ立つ、難波の魅力まだまだあるある、エアロ歩いて楽しい、その大きさ
樋口。おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、うん、もう記事ではなく炎上進行が出会ってしまった時には、うん、直接人に来ていただくということ で、ね、もうゲストの方がバンバン最近来ていただいておりまして、
はい、
今週もゲストの方に来ていただいております。まずは自己紹介お願いします。
はい、コミュニティバンク共振、共振人材バンク岩沢と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてもう一方。
はい、コミュニティバンク共振クエスチョン梅小路の米丸と申します。よろしくお願いします。
ようこそ、よろしくお願いします。
はい、
炎上さん、
はい、
共振の方、うん、そう、人材バンクの、
そうですよ
ね、
まず原さん、共振っていうのは、はい、まあ、信用金庫で、まあ、金融機関と思われてるじゃないですか、
はい、
大手るんですそれは、はいはい、でもこのお二方がなさってることっていうのは、はい、ちょっともう金融機関の、仕事ではない。あのね、共振人材バンクっていうものがまずね、はい、これ5年前ぐらいからスタートしてるんですよ。
5年前から
人材バンクです、
はい、
これなんで人材バンクを作ってんのってことです。バンクってついてるけど何もお金何もそこに存在してないんです。
どうしようかな、ゲストの方がおられるのに全然喋れない雰囲気になってるんです。
もうね、
どうしたらいいですか。い
や、ね、そうですよね、皆さん、私の方が用してるかな。
じゃあそんなことないです店長さんね、本当に悪い病気よ。
本当に
あなたは取材したかもしれないけど、うんうん、あなたの方が知ってるってことはないんです。
もうすごいんです。
こっちはね24時間考えてるんです、
う
ん、
そうですよね。
じゃあもう聞きます、
はい、
平沢さんにね、
はい、
人材バンク、
はい、
どういうものですかね。
はい、はい、京都信用金庫の中でですね、うん、2020年の6月から、うん、社内ベンチャーとしてですね、
社内ベンチャーです、
はいはい、人の困りごとであったりとか、うん、多様な働き方、
うん、
町のワークインフラとして、うん、地域で枠を超えた新しい働き方をデザインするために立ち上がった、うん、部署です。
そう、この部署がね、
はい、
ごめんなさい、私ちょっと口挟んで、
いい、
夜な夜な新入社員の方がね、
はい、
もう夜な夜な夜な夜なですよ。だからもう言ったら仕事も終わって、うん、もうご飯も食べに行こうかとか言って飲みながら、はい、夜な夜な考えたんです、うん、このこと、こんなんがあったらいいんちゃうっていうこと。
なるほど。
それをもうね、直訴しに行った、いわゆる理事長に、頭取に、
理事長に、
そうね、
あ、そうです、
はい、それでいいかもしれんな。
言ってないよね、君は一緒に。
私は言ってないけど。
もう言った方がいいですよ。ちょっともう僕喋りますわ。言った方がいいですよ。ほんまに。
でも何がすごいって、そういうもうなんか銀行ちょっと関係ないけど、
はい、
こんなんが世の中にあるべきちゃうみたいなことを、
そっちがね、
もうむちゃくちゃ考えて、夜な夜な、
夜な夜なね、
うん、
そう、もう夜な夜なとか夢夢とかよう分からへんけれども、うん、これはさ、うん、どうですか、その直訴した時に、うん、共振がおもろい。うん
やっていいぞって言ったってことですか。
そういうことやね。
そうですね、はい、それが認められて、うん、若手中心で、うん、メンバーが構成されてまして、うん、もうこれは行くぞと、地域の、事業者様であったりとか、うん、働き手の方の、ためになることをしようという意気込みで立ち上げました。
なるほどね、
すごいですよね。
いや、ふん言うてる
の。梅小路から来られてるので、うん、今回助っ人で来られてるので、
助っ人で来られてる米丸さんの不運感も含めてちょっと説明してよ。どういうことよ。
だからこれぐらいちょっと熱く、うん、もうあのちょっと教師団の中で当たり前になっちゃってね、しまってるけど、実はこういうね、もうドラマティックな始まりだったんですよ、今もですけどね、うんうん、でこの中で今回どんなことが持ち上がってるんですか。
今、教師人材バンクでは、うん、副業したいっていう方、うん、向けに、コミュニティを作ってまして、うん、でその方を応援してるんです、うん、で人材バンクの、まあ、ご縁の中で、知っている方をおつなげしたいであったりとか、はい、まあ、いわゆるマインドを醸成するというか、うん、副業者として、独立したりとか、うん、するためにはこういうことをした方がいいよであったりとかっていうのを、まあ、おこがましい話ですけどアドバイスするというような活動をしています。
いやだからすごいなと思って、本人の思いとかやりたいことが他にもあるんじゃないっていうのを聞いて、
ごめんごめん、これ米丸さん、なんか僕やりたいことあるんですよっていうことを言ったわけ。
いえ、僕は全然その人材バンクに登録したりとか、うん、人材バンク経由とかっていうことはもう全くなく、うん、完全オリジナルというか、うん、勝手に動きましたみたいな。
なるほど。ほな人材バンク側としたら、うん、この人応援すべき人ちゃうのっていうやってる人やからっていうとこあるわけですよね。結構
そうですね。
すごい。
なんかまあそういう意味ではこう社内の人的ネットワークは、はいはい、多分人材バンクもたくさん持ってるし、うんうん、うちはまあ、いわゆるこう風通しがいいなんてよく言われたりもしますけれども、はいはいはいはい、いろんなこうつながりの中で僕とよさくんが、まあ、あるとある場所でつながるみたいなことがあった時に、はい、実はこんなことやってるんだみたいな話の中から実は今日はあるっていう
意気投合して、
そうなんです
よ、はい、まあ、僕が副業やってますみたいなことを伝えたら、うん、あそうなんですねみたいなとこから、うん、まあ、今日があるっていう。
米丸さん とても素敵な方で、うん、うちチャレンジ副業制度っていう、はい、まあ、副業を認めてるんです、うんうんうん、申告制で、
はい、
その中で思いを持って副業をされてるというところなんで、ぜひお話聞いてあげてください。
はい、ありがとうございます。現在京都府の最南端にある笠木町という、う
ん、
ご存知ですか。
笠木ロックのな、映画のな、
そうです、
ね、
はい、まさにあそこの町で地域活性化企業人として、うん、まあ、これ総務省の制度があるんですけど、
はいはいはいはい、
これを使って副業型ということで笠木町のいわゆるなんて言うんでしょうね、こう笠木町の助っ人みたいな感じで、
はいはい、町おこしですか。
そうです。
なるほど。
地域活性化の文脈でいわゆる本当に限界集落みたいなところを活性化するために副業でちょっといろいろ。
米丸さんは教師の仕事もやけど、はい、それもしてみたいと思ったよね。
そうですね、うんうん、まあ、経緯としては、うん、京都信用金庫が過去に笠木町に、まあ、人をこう出向さす制度がありまして、うんうん、時期がありまして、でその時に1年間僕住み込みで実はやってた経緯があります。
なるほど。
でこれはまあ会社の仕組みとしてそれがあったので、まあ、そこは手挙げて行ったと、はいはい、ただ、まあ、その期間というか満期になっていわゆるこの普通の業務というか、僕はその後梅小路来たんですけど、は
い
はい、現在の担当部署に来たんですけど、
すごい、
まあ、その後もその町との関係性がこう続いてて、
これ俺副業でしようかなってなったってことね。
すごい。
そうですね、続いてたタイミングで特に何も考えてはいなかったんですけど、まあその制度ができたのもあって笠木町の方とこう連絡を取り合って生かしてくださいということで手挙げたっていう、ね、はい、そんな形です。
だからこの人材バンクを作ろうとしたりね、副業を自らしようとしたりね、うん、もうすごくないです
か。いやすごい、まあ共振っていう会社が、うん、やっぱりそこの懐が深いっていうのが一つあるでしょうね、うん、きっとね。
きっとこういう人たちがいっぱいいるとその町が活性化するじゃないですか。
いやそうやろうな、
うん、
ほんでやっぱり助ける側の人でもあるからね、
はい、
そこは本人がもうめっちゃ頑張ってて助けてくれる人になるってめっちゃ嬉しい。
うん、
いやもうね、ラジオで声にならへんのやめてもらっていいですか。
もうね感心してるんですよ。
ずっと炎上進行で首を振ってるんです。いやいや、すごいすごい言
う
てね。
いやもうこういう人たちがねはい、はい、おっちゃんとおばちゃん呼び行くんですよ。
そうやね、
本当に
ほんまにそうやわ。
もうそりゃもう豊かなものになりますよね、楽しい仕事に。
いやそうやね、うん、 どうですか、自分自身の今そのやってる人材バンクを含めた仕事の楽しさはありますか、は
い、めちゃくちゃ楽しさは感じてまして、うん、まあ、ある意味副業したいけど、うん、やり方が分からへんとか、うん、いや不安ですみたいな方ってたくさん世の中にいらっしゃると思うんですけど、はいはい、まあ、その方の、まあ、お手伝いをさせていただく中でめきめきとこう成長されていくんです。
なるほど。
もういやこれはいろんなところに経験して、例えばお試し副業という形で地域の企業さんにおつなげをして、うん、まずは触れてみる、うん、やってみるっていうことで、うん、自分の中でなんかマインドアップというか、あ、マインドがこう、ね、あの醸成されていって、じゃあ独立してみようかなというか、究極はそこまでたどり着くんですけど、いわゆるあのライスワークじゃなくてライフワークを見つけるみたいな、なんかそういう方も出てきているっていうところがあるので、まずはこう小さいことから始めて、あのそれをやだんだん大きくしていくみたいな、そこの成長を見れるとものすごいこうあの楽しさというかやりがいを感じます ね。
じゃあ米村さんなんかはそういうの、はい、うん、分かる、だって自分もしてるからみたいな感じですよね。
そうですね、うん、まあ、まさにあの一歩踏み出してみて実現できたことが、僕はその地域というかすごく田舎で学んだことと、うん、今のこの京都信用金庫のクエスチョン梅小路でやってる業務がまさに町づくりの、まあ、半分こう都市開発とか町づくりとかっていう、まあ、あのおっしゃ金融とは全く関係ないとおっしゃったんですけど、まあそういったところの町づくりの業務をやってるので、まさに言ってたこととか今現在進行形でやってることがどんどん本業につながって、本業と副業とのこのサイクルがどんどんどんどんいい感じにこうリンクし始めてるというか、
なるほど、
っていうふうなことがあるので、なんか僕の中ではそれも金融もその一個のこの循環の中に入ってるので、
あるんですよねきっとね、そこにそういう流れで入ってくるんですよね、は
い、グルーブしていく感じがあるね、うん、
理想
なんで君が生きてるかが分からない
もうねすごいです、
これね、うん、今副業自分の中でふつふつとあるとか、うんうん、なんかちょっと話聞いてほしいなとか、うんうん、その岩沢さん会ってみたいなとか、うん、そういう人に朗報です、
うん、
会う機会があるということで、うん、ちょっとご紹介いただけますか、
はいはい、イベントのご案内させていただきます、
はい、
2025年12月17日、水曜日、うん、6時半からですね、うん、場所は、京都信用金庫 のクエスチョンっていうビルがあるんですけれども、うん、はい、そこの1階でですね、タイトルが、会社員としての副業の始め方、うん、2枚目の名刺を持つ第一歩と題しまして、はい、イベントをさせていただきます。
いいタイトルち
ゃう、はい、もう
2枚目が男前の方かと思うよね
本当にね、
まあ、2枚目の名刺がな、
うん、まあ、このイベントですけれども、はい、まあ、ゼロから副業を始めたリアルな事例とかですね、京都らしい副業の始め方作り方を探るというテーマで、副業を実際に実践されている方であったりとか、それを支援するような方が集うようなイベントでして、もちろん今会社員でいらっしゃって副業に興味があるけどなんかこう一歩踏み出せないなっていう方も全然ウェルカムですので、ぜひともあの足を運んでいただきたいと思います。
わかりました、
よろしくお願いします、
はい、これ行きたいなと思った人はどこにアクセスをすればいいですか。
はい、PTX で、募集をかけておりますので、うん、はい、そちらからお申し込みの方をよろしくお願いいたします。
なんて調べるとかっていうのがちょっと分かれば嬉しいですね、はいはい、
この、テーマのタイトルですね、うん、会社員としての副業の始め方、うん、で検索かけていただけると、うん、はい、出ると思いますので、
分かりました、はい、じゃあもうね興味があったなとかちょっと話聞いてみたいなとかいう方ぜひとも、
は
い、
ぜひとも
自分の始めの一歩がそこにあるかもしれないので、
うん、本当ですね、
出会っていただければと思う、はい、時間が来てるんです
本当に。
またでも、は
い、
いろんなことを教えてほしいと思います。
本当に刺激になります。
はい、最後にもう一度名前お願いします。
はい、コミュニティバンク共振、共振人材バンクの岩沢です。
どうもありがとうございました。
そ
してもう一方、
はい、コミュニティバンク共振クエスチョン梅小路兼笠木町地域活性化企業人の米丸です。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけど、
うん、
まあ、笠木町の話出たし、
はい、
笠木町か、これどうでしょう。笠木静子で買い物ブギー。本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。 たまらんですな。たまらんです。いい音やな思うんです ねいい曲やね、
うん、
お送りしたのは笠木静子で買い物ブギーでした。
お風呂の新習慣フットグルーバー、足指ピカピカ、足裏爽快、マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーバー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。ともにあなたの姿勢をチューニング、動くほど健康になれる体づくり、フットクリエイト。
カフェ小さな花、この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。今日はお一人ですか。自己紹介お願いします。
はい、こんにちは、今日の子の薄いのり子です。
あ、のんちゃん一人。
今日皆さんね、うん、レアで、
レアです。
あっこさんがちょっと用事があって、
うんうん、
今日はのんちゃん一人という。
そうなんです。
これはね、
うん、
ファンがこう、
ほんまや、
あ、楽しみ、
うん、
ほんま、
もうね、打ち合わせの段階がおもろい、
うん、のんちゃんのね、
はい、もうね、
うん、
いい加減。
いや、ちょっと語弊があるな。
いやいや、今日はだって冬季限定のね、
はいはい、
新商品も持ってきはったんでしょ。
そうですよ。
あ、そう
そうです。
これ何、今日冬季限定何が出たんですか。
これね、お風呂用の和感のハーブです。
これいいですよ、お風呂に入れるにはね、パパッとそれを。
そうです、そうです、
うん、
これ入れるとどういう感じに、
なんですかね、手軽にお家で薬湯といいますか、
うん、
和感 のエキスがたっぷり入ったお風呂になりますので、うん、
はいはいはい、
はい、寒い夜にはぴったりのアイテムを、
う
ん、
そうです、いい香りに包まれて温まりますよね、
はい、湯気にも、うん、成分が含まれてますので、うんうん、しっかり呼吸していただいて、
そうそう、
中から温まってもらったら、
うん、
いいと、
はい、
和感浴をしていただいて、
は
い、
これ冬季限定商品ということで、はい、
素晴らしい、
素晴らしい、はい、でね、うん、1つ1100円税込みということになってるわけなんでございますけれども、うん、
はい、
まあ冬季限定商品も出たことなので、うんう
ん、はい、
これクリスマスのキャンペーンをされるらしい、
うん、はい、
どんな感じですか。
ね、うん、ABC3 つセットを用意いたしまして、
はい、すごいよ、
はい、
うん、
A は、
うん、
その和感ハーブですね、うん、お風呂用のハーブ3つセット、
うん、3つセット、 で
これ1つおいくらでしたっけ、はい、
1100円です、
はい、1100円、
はい、
3つセットで
3300円です、
ね、ただ3つがセットになってるだけなんですよね、はい、これ原田
まとめて帰ろう、楽
ちょ、これ4つ買いたい人は4つ買ってもいいですか。
4つ買ってください。
3つで別にお得ではないんですよ。3つがセットになってるだけ、
なってるだけな、
はい、これ原価が高いからね。
そうです、
セット割できないんです
って。だから A って A1 つって書いてくれたらもう自動的に3つ作るみたいな。
そう、 A って書くだけで3つって書かなくても3つ来るってことね。
そうです、そういう
2つ買いたい人は2つって買って買うこともできるんですね。
できます、できます、
できるけど、
はい、1個ずつも買えますんで、
はい、わかりました。これが A です。
そうです、
はい、
A です、
A です、
A は、 B は、
はい、B は、 B はそのお風呂用のハーブ と、うん、ロージエットという美容液ですね、
はいはいはい、いい香りのね、
はい、
うん、
のセットです。
セットで、
これはちょっとお得でしょ。
そちらは、200円、220円オフ、
うん、これはお得
で4180円です、
はい、これはいいわ、はい、お得やから、はい、セットで、
はい、
そして
C が、うん、アンバーの名物の保湿クリームと、
はい、これいいですよ、
はい、いいです、はい、
と、うん、もう一回そのアンバーのその美容液ですね、うん、
はいはいはい、
がセットになって、うんうん、880円オフ、
これはほんまにお得、
7920円で、
これはすごい、
はい、
だもう A を買う理由が全くわからない。
いや、だから3つセットになってるから 1,2,3 ってこう押す手間が省けるんですよね。
そうですよ、
A を押したら、
A したらもう3つ買えるんですよ、
ね、はい、早いよ。そういう セットですから。
じゃあもうさ、あの企画会議に呼んでもらおう。
え、来てくれます？うん、
もうね、脇が甘い。
いや、でもね、せっかく出たやつやから。
指揮官湧くでしょ。
そうですよ。
これいつからいつか教えてもらって。
これ12月1日から
始まっていました。
始まってます。
はい、もう
だから、やっております。
すぐアクセスしていただいたら。
すぐアクセスしてください。
3って書かんでも 3つ買えるっていう AA セットから始まる。
そうです。
ちょっとずつ安くなっている。
そうです。
ということがあるわけですね。
はい、いいですよ。
そうです。
どうせなら3つ。
どうせなら3つ買えばいいですしね。
はい。
いいわ、いいと思う。
あのね、お便り来てるらしいやんか。
あ、そうなんです。お便り来てますよ。小春日和さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
原田さん、慎吾さん、あっこさん、のんちゃん、こんにちは。
こんにちは。
ハラダイス版半径500メートル、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今年もタロットあり、おつまみありの楽しい出店でしたね。
ありがとうございます。
ところで、10月の放送は盛りだくさんで時間が足りないくらいでしたね。
うんうんうんうん、
その放送で一番気になった新商品の抹茶。
はいはいはい。
聞き違えたかと思ったけど、やっぱり抹茶、
うん、
スキンケア商品のお店なのに抹茶
そう、ね、
はい、
もちろん気になってポップアップストアへ行きました。
うん、
2個買ったら簡単に作れる抹茶シェイカーがついてくるという、
はい、
ラジオでは紹介されなかったプレゼント付きもありました。お茶道具がなくても抹茶を楽しめるシェイカーがあるという情報を、うん、なぜ放送で言わなかったんだろう。もちろん2個購入してシェイカーいただきました。
はいはい、
お
抹茶をたしなむ生活ではないので、うん、バニラアイスにかけたりパンケーキに混ぜて焼いたり、うん、美味しくいただいてます。今月は冬キャンペーンでしょうか。今言いましたね。
言いました。
いや、もう素晴らしい。はい、小春日和さんね。
ありがとうございます。
もう企画会議に招きたい。
本当に。
そうですね。
あのシェーカーのシェの字もなかったんですけど。
なかったですかね。なかったですか。
はい。
すごい楽しかったことは覚えてるんですけど、収録は。
だからね、なかなか価格も言い忘れたりとか。
そうですよ。何日からですとかって一生懸命言ったらもう始まってたっていうね。
うん、
もうどっちにしろ始まってるやんみたいな。
そういうスタイルでやらせてもらって
もどういうスタイルやねん。めちゃくちゃですわ。
いや、私もシェーカーもらいましたんで。
あ、
そうなんですよ。シェーカーでね、はい、ちょっとあの抹茶オレを作る予定でございます。
便利ですよ。
うん、
評判いいの。
はい。
ね、
私も使ってます。
あ、そうですか。
それがもらえるんですよ。2個買ったら、ね、
これを言い忘れるっていう、はい、このキャンペーンで言い忘れはないですか。
ほんまないですか。なんかお得なこと隠れてませんか。
もう大丈夫でしょう。
本当ですか。なんかすごくお得なことが忘れられてないかなと。
何かがついてくるとかもないんですか。
ないです、そうそうそう、ないです、
ないんですっていうのはあかんよ。
クリスマスキャンペーン、
今回はあの、うん、3セットABC だけです。
そうですね。
そうです、
あの本当にで、あのでもどれも本当おすすめのね、
そうです、
この冬の乾燥とかに非常に強い、
う
ん
う
ん、
そうです。そうです。ありました、ギフト包装になってるんです。しかも軽くギフト、軽くギフト包装になってますって書いてあるんです。
すべてが、
すべてが、
あ、セットね、買ってもろたら。
のんちゃん、軽くギフトってどういうことですか。
あのちょっとそういうクリスマスっぽい袋に入れてあげてます。
軽くギフトな
んセット。2つとか買っても、
うん、
A セットじゃなくて、
うん、
軽くギフトにならへんけど、うん、ってことね。
そうです。
3つやと軽くギフトになるから、誰かに送るときとかちょうどいいよっていう。
ハーブね、
ハーブ、
はい、ハーブ、
いい A セットね、
うん、A セットね、うん、
結果僕 A セット推しです。
ほら、気になってる。
ね、これでもいいと思う。
じゃあこのね、すごいね、漢方のいい匂いするんですよ。
うん、
いや、良さそう、冬のお風呂にね。
そうなんですよ。で、あのね、ちょっとパックになってるので、うん、不織布の、入りながらちょっとふやけた時に手でちょっと揉んでいただいたら、うん、あのエキスもいっぱい出ますし、うん、でちょっと軽く絞って、あの温まったやつをあの目の上とかにちょっとこう
置いてもらう、
アイピローみたいに乗せてもらうと、ちょっと目元ほぐれたりしますんで。
結構大きいんですよ、
うん、そうなんです。
10センチ15センチ角ぐらい、
ね、そうなんですよ。たっぷり、はい、入ってますんで、
ね、
はい、
たっぷり入ってるので、はい、これちょっとね、
ぜひ楽しんで
ポカポカしますんで、
人に送るのもいいですね。
いいですね。
ギフトっぽくなってます。
軽くね、
はい、軽く、
軽くですよ。
あ、クリスマスっぽいなってなってます。
楽しみ、楽しみ、めっちゃ楽しみ。
いや、もうみんながもうね、
はい、
あのメモのペンを投げてると思います。
毎回投げてますね毎回どういうこと、うん、
やっぱりね、うん、あの2人でも1人でも、うん、まあ、なんやろ、テイストは変わらない。
そうですね、
そうですね、
はい、それがまた良さなんですよね。
次回はあこちゃんも一緒に、
そうですね、ぜひ
来ていただきたいと思います。
いや、冬にいい香りをね、
はい、皆
さん、はい、ぜひチェックしてください。
お願いします、
もう一度お名前お願いします。
キョロコの薄井のりこでした。
またのご来店お待ちしています。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
サウンド版半径500メートル、
FM94.9 メガヘルツ、
AM1143 キロヘルツで
KBS 京都ラジオからお送りしています。
街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印、
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたいなんでもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
もうめちゃくちゃ素敵な情報が。
そうなんです、
はい、
あの京都ホテルランチ3本見てくれはりました。
もうね、あのね、夢中です、
うん、いや、もう浅井京都市場さんね、
はい、
もう私らちょっとほんまに行き過ぎちゃうかっていうぐらいもプライベートで行ってるんですけど、
はい、
ランチのタイ料理めちゃくちゃ美味しいじゃないですか、リーズナブルで。
なるほど。
でもこれね、まあカスタマイズランチ載せてますけどね、
はい、
まあ、これだけではないですけど、美味しいのは、はい、もうもちろんあのタイ人のシェフ の, あのレイさん、はい、シェフレイさん、まあ、この人がまあ腕を振るう料理が美味しいのは本当にすごいんです。もう例えばオリジナルのオーガニックカレーのね、もうそれ使ったもすごい種類があって、あのランチの時にこうやってこう書くんですよ、このカレーとこのカレーをこんな風なやつでって言ってこう
欲しいって、
うん、あの全部書き込めるようになってて、
すごいな。
もうそれもすごく美味しいし、でもなんかこういろんなねアレンジしたいろんなこうものが、あの新商品がいろいろ並んでいて、それも選べるし、もうカスタマイズランチはもう最高なんですけど、
はい、
これちょっと一個だけすごい情報言っていいですか。
はい、
あのね、デュシットゴールドっていう会員があるんですよ。デュシットゴールド会員っていう、
うん、
これすぐ会員になれるんですけど、別に何も書かなくていいし、
うん、
あのなんかネットでねこうちょっと読み取るぐらいでいや本当なんです、
うん、
会見の時にしたらもう 20% オフになるんですよ。本当こんな小声でちょっと言ってやる、
で小声でマイクで言うってもうわけのわからんことになってるけど、い
やその日からなって、は
い、その日でいけんの。
でずっと2割引きなんですよ。
なんの、
いや本当にすごくて、すごいでお得な情報でね、
はい、
忘年会新年会、
はい、
ディナーセットが12月1日から1月31日まで来年のやらはるんですけど、これがねちょっと内容ちょっとだけ言わせてください。これも
聞く聞く
興奮してますんです、はい、青パパイヤサラダ、
はい、
豚ネックのグリル、
はい、
香草とスパイシーな揚げ魚サラダ、
はい、
豚バラのカリカリ炒め、
はい、
シーフードのトムヤムスープ、はい、ジャスミンライス、
はい、
マンゴーアイス、
はい、
もち米のデザート、
もう行こう今行こう、
こういうものがいっぱいいっぱいつくんです。
わかりました。
もう定休日なしで毎日営業してます。30日から、まあ、1月3日まで。
わすごいな。
もうだからもう体当たりのランチもありますし、でまた空間がおしゃれです。
これ烏丸松原の浅井京都市場、
はい、あの私は絶対に行ってます
ホテルランチね、
何回か、はい、もう行ってます。この後
ぜひとも詳しく、はい、88号にも書いてますので見ていただきたいな
ということで、ぜひとも行っていただきたい、
まあ、おすすめすぎて言わずに折れなかったというね、うん、
はい、
もう2割引きのことはどうしようって言ったんだけど、
いや言ったり言ってましたね。いや本当に、ね、言うていいかちょっと一応聞いたんですけど、
はいはい、
言うていいって言ってくれはった
ね。あ、ほんまですか。
これはね内緒なんです本当に、
ね、ラジオ聞いたんですけど、
はい、
2割引きの件、
あ、別に聞いたと言わなくてもいいですけど、ね、あのみんな2割引きになりますんで、
お前な、はい、分かりました、
はい、
ぜひ行ってほしいと思います。
はい、
僕の方もね、はい、ちょっとお知らせがありまして、
原田さん、はい、
14日に、うん、なんとムーンライトクラブ、うん、インニューヨークではなくてインラブ、うん、3作目の方ですね、はい、が、京都文化博物館で、はい、このラジオに来ていただきました、うん、バーンヒロシさんがやっておられます、はいはいはい、京都町中映画祭、
はい、町中映画祭
に、うん、私たちノミネートされましてですね、
わすごい、
で、14日の朝のね午前中の11時からチケットが、うんうん、早いもん勝ち で,、
はい、
で満席になったらもう入れなくなっちゃうということで、うん、上映は17時からということで、はい、文化博物館京都文化博物館で行いますので、
はい、
ぜひですね京都町中映画祭で調べてください。私たち、はい、大鳥なんですよ、
うん、
その映画祭のね、はい、見ていただきたい映画ですので、はい、私も頑張って出ておりますし、
はい、
主題歌も、ね、演奏したりしております、
はい、ということ でぜひ皆さん行ってください。
はい、お待ちしております、番組ではですね皆さんからのお便りお待ちしております。
はい、
どんなお便りでもいいし、メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんもプレゼントしていますので、
はい、
プレゼント希望の方は住所と名前忘れずに書いてほしいなと思います。どこに送ればいいですか。
はい、はい、メールアドレスは 500@kbs.kyoto 数字で 500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、南海グレーターナンバー、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。